Fuji, 780.6 and 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program, Bumpy.
山梨県弁護士会コピットーク。山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は加藤英介弁護士にお越しいただきました。加藤先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はテーマが縁を感じる土地なんですが、はい、加藤先生が遠いけど何かと縁を感じている場所とか思いを寄せている場所ってどっかあったりしますか？
はい、私がよく思いを寄せている場所は沖縄県です。
もしや、いや、日焼けされたなと思ったんですけど、
はい、
行かれてたんですか？
行ったばっか。
うわー、羨ましい。
すいません。
その思いを寄せてるってことはもう沖縄大好き？
そうなんですよね。三線の音色を聞くとやっぱり沖縄に行きたくなっちゃうっていうのは、はい、よくあります。
三線を聞きながら、ね、泡盛を飲みながら。
結構泡盛も大好きです。
いいですね。今回泳いだりゆっくりできました？
あ、そうですね、はい、はい、おかげさまで、はい。
沖縄のなんかこうお気に入りスポットとかあったりするんですか？
沖縄本島にある島で、浜湯浜、うん、そういうような浜があってですね、そこはすごく綺麗な、はい、浜でした。
うわ、なんかもうね、沖縄って色もすごいこう建物色がまた鮮やかだったりとか ね、
そ
のコントラストも綺麗ですよね。
旅行に行った感がありますね。
少しは日頃の疲れ取れました？
もう、はい、もう十分に
デトックスして。さあ、そんなリフレッシュもできた加藤先生とお送りして、はい、今日のコピットークですが、テーマは何でしょうか？
はい、毎年秋に全国各地から1000人以上の弁護士が一つの町に集まる日本弁護士連合会人権擁護大会、通称人権大会という一大イベントが開催されます。
はい、
今年は10月8日木曜日、9日金曜日に、宮城県仙台市で開催されます。そこで今日はこの人権大会や人権問題をテーマにお話しします。
この人権大会なんですが、どのような話題を議論される場なんですか？
はい、この大会は今日本が抱えている人権や社会の課題について弁護士が徹底的に調査議論して、国や社会に向けて法改正や新しい制度を提言するという日本のルール作りのエンジンになっているイベントなんです。
ということは、その人権大会での議論がきっかけで法律であったりとか制度が変わったりしたことってあったんですか？
はい、私たちの身近な制度や法律の中にこの人権大会での議論がきっかけで生まれたものがたくさんあります。
はい、
例えば、消費者庁を皆さんご存知でしょうか？
はい、
消費者庁は消費者の視点から政策全般を監視する組織の実現を目指して2009年に設置された組織ですが、この消費者庁を設置してほしいという提言が設置から20年ほど前の1989年の人権大会でなされています。当時は省庁ごとに担当がバラバラで、消費者の被害が後回しにされていた縦割り行政という壁がありました。これじゃ被害者が救われない、消費者のための専門の省庁を作るべきだと弁護士たちが声を上げたのが始まりでした。
日頃ニュースで見ている役所であったり、ね、今では当たり前として存在している消費者庁もそこから始まったっていうのは、ね、驚きですね。他にも人権大会が契機となって変わったことってあったりするんでしょうか？
はい、他にですと、刑事事件の取り調べの録音録画可視化なんかも人権大会での徹底的な議論と決議が世論を動かし、法改正につながった代表です。
そうなんですね。はい、加藤先生は人権大会での弁護士の先生方の議論がそういった成果を上げてこれたっていうのはなぜだと思われます？はい、
人権大会の最大の強みは圧倒的な現場の実態調査にあります。全国の弁護士は毎日事務所で市民の皆さんからリアルな相談を受けていますよね。
確かに、その先に会ってしまったとか借金に苦しんでいるとか、リアルなそのお悩みであったり生々しい現場の声っていうのを聞いていて、それを踏まえた上で、ね、対策であったりとかどう出るかっていうのを考えていらっしゃるわけですもんね。
そうなんです。弁護士が個別には対応していても、これは個人の問題じゃなくて法律や制度そのものに穴があるから被害が繰り返されているんだと気づく瞬間があります。そこで担当の弁護士たちが1年以上も時間をかけて全国調査を行い、何百ページもの基調報告書という分厚いレポートをまとめます。被害の実態、海外の進んだ法律との比較、そしてどう法律を変えれば救えるかなどまで作り込みます。 その机上の空論ではなく現場のリアルな被害データという動かせない事実、いわゆる立法事実を突きつけるからこそ国会や行政も無視できず社会が動いてきたのだと思います。
今回の人権大会ではどういったテーマが話し合われるんですか？
はい、今年の人権大会のテーマは3つあります。旧優生保護法は何を残したか、福島原発事故から15年、性別役割分担とケアの社会化を考えるの3つです。
その3つ目のケアの社会化というのはどういうことなんでしょうか？はい、
一見すると分かりにくいんですけども、育児介護などケアに関する労働従事者を取り巻く性差に基づく様々な問題、それらの問題が男性と女性の生きづらさにそれぞれどう関わっているかについて考える、ということです。
まさにその人権に関わる問題ですもんね。今年は仙台市での開催ということでちょっと遠いですけれども、人権大会は一般の方も参加可能なんでしょうか？
はい、人権大会の前日に行われるシンポジウムというのもあるんですけども、このシンポジウムは一般の方も参加できて、ウェブ配信によるリモート視聴も可能です。ご興味のある方はぜひご参加ください。
人権大会と聞くと最初はちょっとこう遠い世界の話かなと思ってしまうんですが、お話を聞くと本当に弁護士の皆さんの日々の積み重ねであったりとか思いが詰まったものですし、私たち一人一人の暮らしや未来に直結している、場所なんだなっていうのがよくわかりますよね。
はい、ありがとうございます。皆さんが日々感じているこれっておかしくないという違和感や困りごとが未来の新しい法律を作る第一歩になります。人権大会のニュースなどを目にしたときは自分の暮らしとどうつながっているのかなと少しだけ注目していただけると嬉しいです。い
や、ぜひ注目していただきたいですし、その、日々の違和感、それが実は社会を変えるきっかけになるかもしれないですもんね。はい、FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日は日本弁護士連合会人権擁護大会、通称人権大会について加藤英介弁護士に伺いました。先生、今日もありがとうございました。
今日もありがとうございました。
さて、このコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問や質問を募集中です。こちらの宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク FM富士.jp、 bumpy@fmfuji.jp まで。そしてこのコーナーは番組終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士のホームページからバンピーのブログにアクセスしてみてください。